タネラジ。
わかんないでしょ。聞いてね。
どうも、岩崎です。
落書き先ハマってまして、スタートレックピカードってシリーズがあるんですけど、これを絵で解説しようとしたら、もう真っ黒になっちゃいました。ノート。池田です。
世の中全部タネしよう、タネラジ。よろしくお願いします。
チャース。はい、ちょっとね緊張感ありましたけど、種ラジの種助でございます。イベント映画展示などの予定を皆さんと共有するコーナーです。
よろしくお願いします。はい、はい、
さあさあ、イベントもねなかなかこうまあ、19日まで中止の要請が出てる世の中ですから、
あれまた伸びませんでしたっけ。伸びて19でしたっけ。
ああまた、そうなんだ、伸びたんだっけ。なんか19にまたなんか報告があるらしいっていうのは聞きましたけどね。
それを続ける感じですかね。伸ばし伸ばしでいつの間にかオリンピックみたいなね。
そうです。まあだけど何状況は変わんないかもしれないけど、僕らがどういうふうに対応するかっていうのは、まあ日本国内だったらもしかしたらそのイベントのね中止とかはもしかしたらちょっと緩和する方向でもいいですよみたいな話も出るかもしれないですけどね。
うん、
はい。まあ、まあ、そうは言ってもですね、割とこう、詐欺ニュースでも、例えば映画館でも、むしろ換気もちゃんとしているし、まあ、普通にマスクなどできればとか、ちゃんと手洗い替えてからできれば安全だよ、みたいな話もありますので、まあ、皆さん自分のことを守りつつ、人の迷惑になりにくい方法でね、イベントなど楽しんでいただければということで、まず行きましょう。映画でございます。
はい、よ。
さあ、ね。週末もちゃんといろんな映画始まりますが、まずは池田の方から、一つがですね、三島由紀夫対東大全教頭50年目の真実というドキュメンタリーです。1969年5月に東京大学駒場キャンパスで行われた作家三島由紀夫と東大全教頭との伝説の討論会の様子を軸に三島の生き方を映したドキュメンタリーということなんですけど、これ予告編見たんですけど、
はいはい、
なんか、まあ、僕らが今最近その討論番組っていうと、もう、朝まで生テレビぐらいしかイメージないと思うんですけど、まあ結構ね、60年代、70年代ってのは、その討論みたいなものが、まあ一つの様式としてあって、で、その風景ってのは、まあ、ある種、堂々ともしているっていうか、なんか逃げたりしないんですよね。ちゃんと向こう側の言い分を聞いて、それに対して答えるみたいな、まあ、まさにディベートみたいなものを結構、大の大人がやってる、まあ、そういう時代があったと思うんですけど、それを結構スリリングな感じで、バンバンやってる予告編を見て、これちょっと結構面白いのかなっていうか、多分それ、その論理対論理の戦いに、頭をついていかなきゃいけないじゃないですか。
はいはいはい。
で、大体その、今日本でそういうイベントやって喧嘩越しになっちゃうとなんか、それは寂しいなとか、あと喧嘩を楽しむっていう頭からそういうモードで行くと思うんですけど、この討論する様子ってのが、なんかこう、堂々と大人の視点でそれを楽しむってのは、なかなか面白いことなんじゃないかなと思うし、実際三島由紀夫がどういう人だったかってことを覗き見るっていう意味で、なんか TBS のなんかアーカイブの中に入ってたものを発掘したみたいな話らしいんですが、ちょっと面白そうだなということで、うん、三島由紀夫対東大全教頭50年目の真実です。
はい
はい。さあ、そして
はい、
経済学者のトマ・ピケティさんの21世紀の資本っていう、う
んうん、はい、
これを映画化したっていう作品なんですけど、まあ一応ね、そのドキュメンタリー映画なんですが、いろんなね、シンプソンズとかも含めて、そのアニメだとか、そのいろんな映画だとかそういうものもサンプリングしながら、複合的に、この20世紀の資本ってことを、映像として見せるってことをやってらっしゃるそうで、まあピケティもガンガン出るとか出演してるような作品なので、この一冊の本の理屈みたいなものをどうやってこう映像にしていくのか、単にその映像として分かりやすくしただけじゃんっていうとつまんないと思うんで、うん、なるほどっていうふうな仕掛けがあるんじゃないかなということで、うん、ちょっと気になってる作品ですね。
うん、はい、なるほど。
さあ、そして、春を告げる街という作品です。 これもドキュメンタリーですね。まあ、東日本の震災直後に、まあ、避難を余儀なくされた、人たち、まあ、双葉郡広野町の人々の現在を追ったドキュメンタリーということで、まあ、東京電力が自衛隊の前線基地になっちゃったから、まあ、そこから、町の人全員出なくちゃいけなくて、まあ、戻ってみたいな話らしいんですが、その、なんか大きな物語をね、どうしても語りたくなるところなんですけど、まあ、このちょっと、うん、中身、ウェブサイトとか見ると、その、町の学生が演劇で、その、震災についてなんかやったりするだとか、まあ、町の人たちが、うん、まあ、ちょっとその、笑いというか、まあ、普通のコミュニケーションなんだけど、ファニーな感じで、日常どう生きているかみたいなことを描いていて、なんていうのかな。こう、被災者大変かわいそうみたいな、そういうステレオタイプな文脈ではない形で、人間を映画、そこにいる人たちを描いていくみたいな感じで、この春を告げる街っていう言葉を、なんか、どう受け止めるかっていうか、なんかこう、ね、まだまだ世の中改善しなきゃいけないことも多いし、東電だってちゃんと問題解決するのかって話もあるんですけど、でも生きてる人たちは、やっぱこう、日常をどんどん繰り返して生きていくわけで、その繰り返していく中はずっと辛い人間である必要もないし、この春を告げるっていうふうな気持ちになっていくってことも重要なのかなと思うと、一人間たちをこう眺めるドキュメンタリーとして、これちょっと見ておきたいなっていうふうに思いました。はい。ということですが、ロックさんお願いします。
はい。僕は一本だけです。人間の時間という映画ですね。3月20日公開予定だそうです。まあ、韓国の映画監督、キム・ギドク監督、鬼才と呼ばれている方です。最近だとね、プラスされてるポンジュの監督がものすごくフォーカス当たって。で、韓国国内でも、まあ、ポンジュのパク・チャヌク、キム・ギドク、あとナ・ホンジンとかね、なんかそんぐらいで挙げられるぐらいの、まあ、有数の人気のある監督ですけど、まあ、その監督が最近ですね、まあ、なんかセクシャルハラスメントやら、性的暴行を告発されたということで、まあ、告訴されているという現状もあって、なんかいろいろとその海外の映画祭とかでも、うん、まあ、ラインナップさせるのはどうなんだみたいなことがいろいろと取り沙汰されていて、まあ、それ自体はね、問題として、大きなことだし、それこそロマン・ポランスキーがね、過去の、まあ、事件もあって、フランスで、フランスじゃねえか、ベルリンかな、ベネチアかな、なんか賞を取ったんだけど、なんか他の人からソース感を食らったみたいなこともあったりして、なかなかそこら辺ナーバスな問題だし、難しいんですけど、僕はできればね、作家自身と作品っていうのは切り離して評価したいなと思ってる人間なので、こういう形で、まあ、2018年の映画なんですけどね、公開されることをすごく嬉しい、個人的には作品自体が公開されることは嬉しいなと思ってるので、この機会に見たいと思っています。結構ハードな内容です。ハードファンタジーって言ってますけど、なんかクルーズ船に乗り込んだら乗ってる人たちがまあ凶楽というかね、出演に国みたいな感じでワイワイしてたら、そこがなんか霧に包まれていて、そこでいろいろな問題、なんかちょっとスティーム・キングのね、ミストを彷彿させるような展開ですけど、最近そのまあクルーズ船というところも話題になってたりしますので、うん、それをどういうふうに、まあ、2018年の段階でね、描いてるのかっていうのすごく気になりますし、なんとこれ、出演してるのが藤井美奈さんというね、まあ、日本でも活躍していた、活躍してるか、現役で CM とかでも出てますもんね、うん、女優さんが主演で、なんか、上演に、まあ、小田切丈さんとか、結構日本の方がね、結構出るらしいので、
うん、
そこら辺も興味深く見たいなと思っています。楽しみだなと思っています。あんまりそんなに大きい規模で公開はされないみたいですけど、韓国映画の、うん、なんか今波ができてるところなので、よかったらぜひ見てみてください。
はい。さあ、では名画座行きましょう。
はい。今回もキネカ大盛りにしちゃいました。なんか他はね、まだ休館してるとこもあったりするので、3月20日から、3月26日にやる、そうです。2本立てですね。慶州ヒョンとユニ。あと、正しい日、間違えた日。で、これもまた韓国映画コンビで、僕、それぞれ、まあ、チャン・リュル監督とホン・サンス。ホン・サンス監督作品は池田さん前紹介してましたよね、なんかね。
なんだっけね。
あの特集で結構組まれたりする、ちょっと静かな感じの白黒のあの映画とか撮っている監督ですけど、
はいはい、
はい、そのお二人の韓国の監督の作品がまとめて見れるということで、僕お二人とも作品見たことないので、この機会にちょっと見に行こうかななんてことを考えてたりします。
はい、ありがとうございます。あ、それからだね、それから見えましたね、ホンサンス、
うん、ね、そうそうそう、それから
の監督、はい、ではイベントに参りましょう。まあとはいってでもね、イベントがなかなか少ないんですけれども、そんな中、三島社代表三島さんのトークイベントということで、うん、こちらの方は渋谷の、あれですね、なんだっけ、 SPBS ってなんだっけ、渋谷、なんだっけ、何の略だっけ、あれ
SPBS ですか。
はい
はい、渋谷パブリッシングブックストアです。
そうそうそう、そこでイベントが行われるということで、3月19日ですね。
はい。
コロナ対策一つ見ても、動き方は人や会社それぞれ、難しい判断から目をそらさず、これからは自らの手で自らの場として作っていくしかないという仕事哲学を間近でお聞きできるまだとないチャンスですと。本に関わる仕事についている方、これから就きたい方、自分の手で場を作りたいと思っている方の参加をお待ちしておりますということですので、
うん、
三島社のね、本とか気になっている人はちょっとお話聞いてもいいんじゃないかなと思います。
はい。
そして、もう一つ場の話で言うと、ライブハウスも結構最近困ってますが、そんな中ですね、ロフトでこういうイベントですね。緊急ライブハウスイベンター公開会議、今ライブハウスの現場では何が起こっているのかということで、これ配信なんですね、配信のイベントなわけなんですけど、まあロフトもね、あのロフトプラスワンも結構イベントの中止が多いような状況なんですけど、まあそんな中、どうしていったらいいのか、まあライブハウス、芸人の人、アイドルの人いっぱい出てますけど、この状態をどう乗り切ればいいかということをみんなで考えるという会議を、
うん、
無料配信するということだそうなので、ほうほう、3月の17日ですね。はい、ちょっと僕はあんまり、いろいろありますね。東京カルチャーカルチャーの店長だとか、その他、ロフト系列のトークイベントハウスブッカーなど皆さんがいらっしゃるそうなので、ちょっとまあね、イベントに興味がある人、イベントを作ることに興味がある人は、これはちょっと見物じゃないかなと思います。
はい。
はい。では、六さん、お願いします。
はい。大丈夫ですか？
はい。
ですね、今回は配信ものにしまして、もともと多分 YouTube じゃねえ、ライブでやる予定だったものもあるんだろうけど、今回のタイミングを受けて配信にしたっていうものをちょっと紹介していきたいなと思ってます。一つ目が、第12回 CD ショップ大賞2020受賞記念番組ということで、なんか毎年 CD ショップ大賞という、まあ CD 屋さんたちが選ぶ、今年のアルバムとかそういうものの、まあグランプリみたいなのがあったりするんですけど、それで、今年選ばれた方々がなんか出てくる、金子彩乃さんとかね、長谷川博士さんとか、パソコン学クラブさんとか、まあ、2019年注目されたミュージシャンたちがなんかトークしたり演奏したりするらしいので、そういうところに普段ね、見てない方は、そこのリアル、無料でね、ライブ配信見れるチャンスですので、よかったら見てみてください。まだ URL とか決まってないみたいなので、また追って。
YouTube でやるのかな？
YouTube でやるみたいですね。はいはい、検索してみてください。あと、かがやというですね、お笑い芸人さんいらっしゃいますけど、彼らが、まあ、先日ですね、3月5日とかかな、に、無観客ライブという形で、もともとまあライブも予定していたんだけど、それが中止せざるを得なくなって、まあ、その代わりというか、なんか劇場をちゃんと借りて、ライブ配信をするっていう企画を、先日やっていて、それがすごい人が集まったとか、見る人が集まって、かつ、なんか投げ先生みたいにしたら、普通のライブ配信ちゃうっていうか違う、普通のライブをやる以上の収益が上がってしまった、グッズとか含めてかなりの、成果を上げたということで、今回第2弾で、前回ゲストさんが、ママタルトさんと、ザ・マミーさんだったんですけど、今回はゲストも変えて、ゾフィーさん、カモミーさん、ラランドさんという、合計4組でね、ネタやったりとか、前回僕良かったのは、その後なんか飲み会をやってたんですよ。打ち上げみたいな形で、なんか、新宿の劇場だったんですけど、新宿歌舞伎町近辺の 最高グルメをその取り寄せというか、まあ、なんか持ち帰りで作るみたいな企画やってて、うん、それぞれの芸人さんたちが買いに行ってプレゼンテーションするみたいな、そこのわちゃわちゃした感じもすごいエンターテインメント化されててすごく面白かったりしたので、その
それが流してたんだね。
うん、なんかそのその部分というかね、そこで、まあ、こういう大変な状況ではあるけれども、そこでどうやって楽しませようかっていう工夫がさすが加賀屋さんとかはやっぱり2020年のお笑いの方々だなと思って、それをまあこれからそういう形で多分増えると思うんですけど、それのまあ今回は第2弾ということで3月20日金曜日祝日の19時からやられるそうなので、これも無料です。投げ銭もできますので見てみてください。
はい、
で最後ですね、神奈川短編演劇アワードという、これ今年から始まったのかな、短編の演劇のアワードというもので、なんか公募して選ばれた人たちが発表する機会が、3月20日から22日に演劇っていう形と戯曲っていう形とで行われる予定だったのが、それが一応もともとお客さん入れる予定だったんですが、それをお客さん入れない形にして、配信をする、ライブ配信をするということで、3月20日、ちょっと具体的な時間まだ確定はしてないらしいんですけど、もともとの予定としては3月22日日曜日の12時からまあ21時ぐらいまで、短編が何本か上演されて、それぞれのね、劇団さんとか個人の、作り手の方の作品を上演して、最後に公開審査会という形で、審査をするというところまで、ライブ配信をするらしいので、なかなか演劇もそれもなんかこういうアワードみたいなのってあえて見に行かないと見る機会もなかったりすると思いますし、短編だから多分それぞれ見やすいし、その劇団とかね、見るきっかけとしてはすごく入りやすいよ。結構僕自身も注目している劇団とか何組か出たりするので、この機会にね、ぜひ演劇の今の2020年の演劇でどういうことが行われているかっていうところの一端を知るのにはすごくいい機会だと思いますので、ぜひ見てみてください。
はい、ありがとうございました。そして最後ですね、はい、まあ、今配信の話もありましたけど、うん、この新型コロナ関連ということで、
うんうん、
今だ売り込めということでですね、はいはい、いろんな会社が無料でいろんなものを、見る、
ね、
楽しむ
っていうの
が言ってまして、いいことですね。うん、まあね、これを機会に、まあ、ビジネスモデルを調整していくみたいなこともあるのかなと思うんですが、
うんうん、
まあ、シンプルにね、読み物とかはこういう機会じゃないと、なかなか手に取らないみたいなのがあると思うんですけど、
うん、
そんな中ですね、一覧をちょっと載せてるんですが、インプレスでできるシリーズっていうのが今、はいはい、まあ、いくつか全文無料で出してるんですけど、
はいはいはい、
まあ、いろいろとね、一番優しいデータフィールドマーケティングの教本とかそういうのあったりとか、するんですけど、そんな中ですね、超進化版ゾンビの取説っていうね、本が、これ無料で今見れるんで。
これはなんででしょうね。なんで無料でしょう
ね。これはね、まあなんかそのシリーズの中にあるんですけど、ライフっていうコーナーかな、区分なんですけど、なんかいわゆるゾンビに関する、
はい、
ノウハウというか、
うん。
なんていうんですかね。まあサブカルチャーの中でどういう風な位置づけになってるか、ゾンビとか、
うんうんうんうん、
あとまあ一応ゾンビに襲われたらみたいなところも増えつつ、まあ実際にそのゾンビの名作映画についてわーっと紹介してたりとか、なんかゾンビの情報がギュッとまとまった本があって、これ意外と普通に楽しく読めるなっていう風な本が、ね、無料で今公開してますので、これちょっと、うん、他のノウハウ的に役立つもの、これを読むとゾンビからどうやったら逃げたらいいかっていうことがわかるという本ですけども、こんな本も配信してます
ので。はい、まあ、井田さんだったら、なんかアメリカだとね、みんな、なんか銃弾を買ってるって話ありますからね。
いや、
まあ
まあ、怖いですよ。
本当や
っぱね、一番結局怖いのは人間だっていうね、そういうオチになっていくんでしょうか。
ゾンビの取説を読んでもそうなるってことですかね。
クワバラ、クワバラということで終わりでございます。
おい、
種ラジ、種助でした。はい、では、お相手は、最近落書きにハマってまして、うなぎとドラえもんを合わせた、ウエモンってのをちょっと、考えてます。池田と、
岩崎でした。
種ラジ、また。